新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
もうすっかり暖かくなってきましたな、
今日はね。
いや、もう今年の冬っていうか、1月2月は結構暖かかったですね。
まあ暖かい日ありましたね。
うん。まあ私基準やけどね。大体毎年ね。何で基準してるか言うたら、あの、現場へ持って行った、あの、北海道。使い捨て帰るね。あれをどれぐらい使おうたかっていうのがあって、ほんまに今年少なかったんですよ。もういつもやっても、腹と腰とか、貼り付けて、で、しかも、ポケットの中に、あらゆるポケットにそれを入れて、やってるんやけど、ほんまに今年ね、使うのが、もう2箱、さやから30くらいかな。
ちなみに普段の冬やったら何箱使うんですか？
これは5、60。以上。
5、60箱？
あ、5、60。5、60、あ、7週の時もあったな。いや、まあ、1枚、70枚、6、70枚。
あれ2箱は何枚になるんですか？
15枚。
15枚。何瓶か。
はい。だいたい1箱、僕、あんま大きいのをあれすると、あれやから、普通20枚、30枚ってあんねんけどね、15枚ずつ持ってるんやけど。
単位を揃えてください。
ん？
単位を揃えてください、単位。
すいません、すいません。あの、昔30枚持ってたら結構なくなんねん。誰かも、みんな誰かが持っていき、今日。
そうでしょ。ああ、こんなとこにええもんか
な。あるわ、言うてな。そうでしょ。だからもう、あんまり自分じゃ乗りとかれへんから、もう。
ケチくさ。
ケチくさ言うな。ケチくさ。だってこっちが使おうた時、大時の悔しさってんだ。
確保しとかなちゃ
うんですよ。だからそれ最近確保してません。もう腹巻きに、冬腹巻きするやってんけど、そこにこう、ずっと周りに隠してるっていう、
ね。やけどしとけ。
もういいじゃん、やけどするぐらいやつないんやところが。
低温やけどしませんが。
うん。だってね、だいぶ、あの、中に着込んでるもん。その直に貼るっていう人はもらえんもん。そうやってあれ、重ね着して間に入れないとぬくくないやん。
まあそうですよね。
逆にね。その辺、だいぶ知恵もつきましたよ。やっぱりあの、例えば、ヒートテックの2枚重ねとかね。
長いこと使ってないな。
え？そう。
ほんま？ここ何でも。
へぇー。ヒートテック。あれね、ヒートテックはね、あの、まあ大体 S なんですけどね、私。サイズはね。あれね、重ねるときは上に M 着る。
は
あれ、ぴっちりすると、あったかくない、ね。
だ
から、上に着るやつは、ちょっとダブめですると、ほんま、効果抜群。
賢いなりましたね。
もう、生活のチェイス
なのね。必要はなんとかの母
です。そうです、そうです。ほんまそうですよ。試してみてください。今度。ほんまに。
来年の冬ね。
うん、やってみてください。まあそんな話はともかく、あの、私とあなたの。
どうでもいい話。
どうでもいい話だけど。まああの、枕としては、
はい。
いろいろ考えてるんですよ、これでもね。で、まあ進捗状況ですよ。
はい。
まああなたと私の合言葉。
はい。
なんだこっちゃ。で、あなたは、 どうなんですか、飛燕と、
うん、五色戦
か、ね。五色戦を、うん、まあ、交互にやっておりますが。
うん、まあ、最近もっぱら五色戦ばっかしかかってますけどね。こっちの方が先に。
あの、マスキングでちょっと、折れた？
何の？
うん、飛燕は。
いや、マスキングで折れたんじゃなくて、うん、縫ったところちょっと修正したら、えぇーってなっちゃって。
あ、広げてもたん、被害を。
そうそうそう。
あ、ほんで、
やめちゃー
って。あ、ほんで、五色戦に移った
ん、ね。お前の方が、もっと楽そうみたいな感じ。
なるほどね。うん。
こっちはもう筆筆で作ってるところですね。
珍しくね。一切あの、エアブラシ使わないからね。
うん、使ってませんね。
ねえ、びっくりやな。なんかどっか使うやろ思ったけど、使わんとやっとうからさ。
まあ、あそこだけは使おうか思ってますけどね。あの、メダルの塗料を使うところはまあ、
うん。
さすがに、
うん。
エアブラシ使うと思いますけどね。
五色線でやで。
これでね。
五色線で使うのやっぱり。
一箇所だけ使うんです
。モーターフィル何が見えた？
排気タイルと
か。ああ、タオね。
一番かっこいいところ、
ね。一番かっこいいところ。このお腹のところにつくやつやね。
首の下
っつう。首の下っつうんですかね。
これがなかったら、これ買ったら飛行機の意味がないんだよね。
うん。で、あとはですね、大体あなたはみんな筆塗りやけど、
ね、
最近ね、前回から、
ね、
なんかパリフォーな。
そうですね。
これ本にご就寝っていうほどでも
ないんですけど、要するに、あの、必要に駆られているところなんですけど、あの、うん、窓枠ですね、キャノピーの。
はいはい。
あるいは何度かちょっと攻略する方法を常々考えてたというところで、
うんうん、
前、その、それこそ、飛燕ね。
うん、あれ良かった
じゃないですか。あれ良かったじゃないですか。で、2匹目の土壌を狙ってですね、
うん、
あの、同じく、パレフォの、緑。
緑。
本当はね、あの、日本陸軍機の専用カラーっていうのがあるんですけど。
あれセットがあるらしい
んですね。うん、特色セットがあるんですよ。
あるらしい
ん
ですね、
うん。だけどちょっとそれが手に入らんので。
確かになかったですね。あの、なんや、ドイツ戦車、ドイツ飛行機やら容器あったのに。
あったのにね。
ずらーっと並んでんのに、うん、日本の飛行機がない、うん。
売れてるのか、
需
要がないのか、どっちかでしょうね。
それは売れてるんちゃいますか？売れてると思いたいです。
うん。ほいで、まあ、なんすか、模型用の、塗料のアプリっていうのがありますんで。
ああ、ネットでありますよね。前も言うたよな、ね。いろんなメーカーのどの色がどの色に近いとかいうのを。
どれが
来てくれてる。
代替になる。
代替になるとかっていうのね。あれ便利よね。ね
うん。で、それでなんとか探して、
うん、
で、ファルコの83番の、
うん
フラットグリーンっていうのは、ねうん、割と近いということで、
うんうん、
これ塗ってみたんですが、うん、確かにロミアも横に並べてもほぼほぼ気がつかんぐらい一緒。
そうね。
ね。これは大成功だったんですが、
が、
うん、ほいで、まあ、キャロピー塗ってみたんですけど、
うん、
もう、初めからもう、太めにベーベーと塗っていって、
うん、
でも、剥がしゃいいわってやったんやけど、うんうん、なかなかね、なんちゅうの、膜っぽいんですよね。やっぱこれ、塗膜とは言いますか、シンナーみたいに、剥いだからといって、
うん、
剥いだとこだけ綺麗に取れるっていうわけにいかなくって、ちょっと周りを引っ張っていっちゃう感じ、嫌いがありますね、これ。
まあ、ラッカーほど、さっぱりはしてない。
さっぱりしてない。
うん。
ちょっとねちっこいやつなんです
よ。ねちっこい。確かにねちっこいですね。ベタつきが長いもんね。やっぱり。まあ、それはしょうがないよね。乾きが遅い分は、ファレフォーだけじゃなくて、この手合いはみんなそうやもんね。
まあ、逆に、乾く前にもちょっと、拭き取るぐらいのことをしてった方がいいのかもしれんな、いう気もしましたね。逆に言うと、乾くと、爪楊枝で、こそいごとそうと見たら、うん、周りのも一緒に引っ張っていっちゃう感じがあるんで。
ところが、あの後それは言うけど、僕、シルバーの時一緒に塗ったじゃないですか。
うん、シルバーはうまいこと
で、そう。だから、君が、なんか、このグリーンは違う、うん、なんか違うみたいやって言うから。
ちょっと感覚違いますね、そういう
のは。やっぱりこう、メタリックっていうのと、やっぱりこういう顔料の違いになるかな。
あるんですかね。
うん。
ちょっとこれもうちょい。
このシルバーは正解やなと思った、ねうん。
これは
塗りやすいし、剥がしやすいし。
うん、一発塗るしね。
一発塗るしね。伸びはええし。
うん。うん
まあでもこのグリーンも僕ちょっとあなたが塗ってる横で遊んでみたけど、伸びいいですよね。
そうですね。
うん。これ最初17ミリリットルで290円値段やっぱ向こうの高いなって言ってんけど、
うん、
でも意外と落下よりは、うん、面積的に言うたらもっと塗れるかもしれないですね、これ。
それとも小指の爪ほどで取ったらもうなんぼでも、もうそれだけで1個作れるんちゃうかいうぐらい塗れますもんね。
ね。うん。ほんまにすごいよね。
うん。
お筆にベタっていっぺんつけちゃうと結構、うん、遊びまするっていうか濡れますもんね、うん、
あとあんまり下手に薄めの方がいいですねやっぱこれ
あやっぱりそう
ちょっと濃いぐらいをベーっと塗り広げていく感じ うん、がいい気がしますね。特に広い面積の場合は、うん、薄くしたらもうちょっと余計に始末に多い気がします。乾きにくくて、う
ん、あのシルバーはさ、うん、もう瓶生でいったじゃん。何に薄めんと、
そうですね、うん、あれちょっと入れましたよ。
ちょっと入れたかな。うん、あ、それ僕はもうそのままからいったけどね。
あれはあのシルバー特にあの瓶な、ほぼ瓶生で、うん、あの、イヤブラシに使えるっていう。
あ、そうなんや。
言ってたぐらいなんで。
これは違うんですね、ほんだら。
これはそうですね。これは
もう筆塗りオンリーなん
です、ね。こってこってですね。あの、
あ、ほんだらやっぱり。
金属ボール入れても、全然中で落としませんからね。
入れてんの？
入れてます。二つ入れてます。
これ、何分振ってもカタカタ言わへん。
言わんでしょ。20ぐらいドロ
ッと。そうか、あれはあのままでエアブラシいけるから薄いんですね。薄いっていうか。
ちょうどいいですね。
で、ちょうどええぐらいの薄さになってくれてたわけよね。な、これもそれぐらいに薄めたら、まあ、なんとかいく。
その塩梅ですよね、やけど。
難しい。
ああ。ちょっと、だから、現状ではあんまり薄めの方がいいと。薄めちゃうと、うん、むしろ、あの、乾きが遅くなるし。
芯が入れたら遅くなるの？
うん。やっぱり。
おかしいよね。
いや、水、
あ、そうか、水でいけるんだから。
そうだな、うん。あの、うん、薄め液の匂いもしないでしょ、あれほとんど。
うん、いや、匂い嗅いでんけど。
アルコールっぽい匂いもしない
でしょ。アルコール全でもないみたい
でしょ。
何やろうなぁと思って。
ほぼ水なんでしょ、これ。
そうだよね。ここはラッカーと違うところだよね。ラッカーはシンナー入れたら早揮発してまで乾くけど、逆に瓶生ってなかなかね、乾かへんけど、逆なんですね。
入管に感覚ありますね。
逆なんですね。この辺は使ってみると分からへん
けどね。そうですね。
初めてなんか二人で、へぇーとか、ほーとか言うとったけど、
まあ、確かに使いで、あの、一滴大滴所でやると、あの、非常に使いでがいい。
ええかもしれませんね。うん。うん、てか、あの、隠蔽力はすごいな。
うん、そうですわ。
隠蔽力はほんま、筆で一発でも、うん、あの、どんな色でも、隠せるもんね。
それでね、筆返さなく、筆何回も書き込まなくても
いい、うん。いいからね、一発で塗って。
そういうことですね、やっぱりね、うん、言われるだけのことは。
うん。まあ、この辺はやっぱりすごいですな。あの、で、試しにさ、前昔買ったエマルジョンもやってみたじゃん。
はい、はい。
やっぱりちょっと違うね。
微妙に違いますね。
なんかエマルジョンもなんか似てるようで、ちょっと違うよね。なんか伸びも違うし。
違いますね。
うん。エマルジョンは乾きが早いみたいなとこあるけど。
まあ、水性コビーカラーもね、ついでに触ってみ
て。あ、触ってみ、あれもやってみた
けど。あっちの方がまだラッカーっぽい感じで使いますかね。どことなくね。まあ、それはそれで違うんですけどね。あの、綿棒。
うん、
綿棒に、ちょっと僕ね、たまにね、その、ちょこちょっと、例えば、あの、ゲートの後、うん、なんか、塗るのに、うん、あの、ちょっと、横着しよう思って。
あ、筆使わんとっていうか。
そうそうそう。
ああ、もう、綿棒につけて塗っちゃうと。綿棒
つけたりとか、あとは、小より作ってみたりとか。
ああ、やるよね。
つけてやるんだけど、ね、な、これがつかない。
つかない。
あ、ね、ラッカーだとつかない。うん、だけど、水性ホビークラブはあれいけますね。
これもいくよね。
うん。
あれってさ、結局、ラッカーって、綿棒が吸い込むやん、全部。
うん、吸い取っちゃうん
すね。吸い取っちゃうからやろ。そこら、水性とかホレホは、吸い込まないのよ。
いう感じありますね。
うん。うん、だから、いつまでも、こう、うん、残ってるやん。
あの、スポンジシッピングはすごいしやすいと思う。
うん。うん。だから、ラッカーを綿棒にしよう思ったら、べちゃべちゃにせんとあかんもんな、
うん、最終的に。そうなりますね。それ、そうすると今度はもう、うん、
まあ、
色が湿気湿気になっちゃうし、ね。
なっちゃうから。
だから、そういうふうに、やっぱそういうふうに使うべきやないと。
うん。うん、
最近、ツールでね、あの、うん、使い捨ての筆っていうのが出てるんですよ。
あ、出てますね、うん、最近、
うん。あんなん使えばいいんやなっていうね。
まあ、あれもね、10本セットでなんか ありましたね。あの、プラスチックの、うん、なんか、7、8センチの長さかな。
そうですね。
うん。でも、ちょびっとつけて、なんか塗っちゃもう、ポイって捨ててしまうっていう、うん、あれみたいなのもあるから、ね。
まあ、そういう、うん、まあ、ケチな使い方にはいいかもしれませんね。
うん。うん、あれもええかもしれへんな、思う。
小さいとこちょちょんとする場合ね。ちょちょん
とやるとかね。
うん、まあ、
悩むとかあるもんな、うん。あ、とか、あとちょっとこう修正するとことかね。
ええ、
うん。まあ、今度見つけたらでも買っとこうか。
そうですね。
一見ね。
あとは、まあ、基本塗装はほぼほぼ
終わり
できたんで、あとは日の丸と、うん、あの、黄色い識別体。
はい、識別体。
これも塗りでいこうかと。
え、マジですか？
はい。
大丈夫ですか？
ちょっとそこまで調子乗ってみると。
調子塗りすぎやと思うけど。
で黄色の識別体ってね、カラー何さらいいやろなっていう。どの飛行機もデカールあるじゃないですか。
うん。
なんか色指定がわかんないな。普通の黄色でいいんかしら。
いや、だから、
普通の黄色になんかちょっとくそ、
キダイダイ。
キダイダイ。
うん。で一応、クリオスとか出てるのはキダイダイってなってるから、うん、まあ黄色にオレンジ、
うん、
混ぜて、
うん、
色 出した方がいいんじゃないかな。
うん、それで思った
のね。ちょっと赤っぽい気分。うん、
あの、水性、さっきの話で水性ホビーカラーをそれ使って、
はいはい。
あの、スポンジチッピングをやってるから。
ああ。
それでひたすらペップペップペップペップペップやってたら、
うん、
あの、適当にかすれた黄色が塗れるんじゃないか、
うん、
マスキングしながら、ね。
ああ、識別体がもう剥げた識別体にしようっていうこと？
まあ、明るさもじゃなくて、微妙にちょっと。
微妙にちょっと。
鉢、うん、の方がとか。
ああ、なるほど。
いうことしてみようかな。
識別して。
ね、うん、で、この入れた水性ホビーカラーが、じゃないわ。こと、綿棒の組み合わせで。
あ、いけるよ、ね。
いけたから、あ、うんうん、こういうでありかな。う
ん、なるほど、ね。
ちょっと今、そういうことを、うん。
まあ。面白いじゃないですか。いろいろ。
夢見たりして
る、うん。実験できてね。識別体と、
うん、
日の丸もほんまにやんの？
な、よっぽど嫌気がさらんことにはやってみようかね。
いや、日の丸はせけど、この丸を合わすのは難しいと思うよ。
とね、だから、丸を抜くじゃないですか。マスキングテープね。大きいマスキングテープ。
うん、
で、まず丸を置きます。
はいはい。
で、それから、それに合わせて、
うん、
あの、周りを置くと。
うん。
ほんだから、しっかりのうちに真ん中の丸を外すと。
あ、そういうこと？
そしたら、1ミリもなんとかなるじゃないですか。
うん。
そんなことを車を走らせながらいつも思ってますからね。
仕事せえよ。
仕事してる、運転してる。
あ、運転してるね。
お客さんの前でそんなこと考えてないからね。
うん。
あ、チッピングしたろうみたい
な。なるほどね。うん。やってみて。あなたがこの瞳ごっこになって。
ええ。
うん。
まあ言うのはただですからね。
うん。いやいや、なんでも実験だから。うちは、カンプラジオは。
うん。
うん。実験ラジオだから。と、うん、いうことでしたか？
まあそういうことで。
うん。
はい。私の妄想でした。
妄想ね。で、まあ私は、
はい。
レイバー、イングラムですけど。
イングラム、はい。
まあ、どこと言ってていうか、一番目立つ角のところの、
うん。
合わせ目消し。
はいはい。
型のとこね。うん。型のアーマーとか、こっちで。うん、これまあ写真ではこうボルトで塗るという感じですよね。
うん、
ね。だからこう隙間が空いたらあかんから、びっちりつけて、
うんうん、
びっちりつけたんやけど、こうだいぶ削ったり、
う
ん、で、こう差し込みのところがあるんやけど、そこも切ってね、うん、向こう当たるの、当たってるんかもしれへん思って、隙間が空くのは、
うん、
向こう入ってへんのちゃうかと、
うん、
まあ切ったり、
はいはい、
私も今乗り付けやからね、
うん、
まあ、そんなことしながらもう押さえつけて、
うん、
で、でもやっぱり横のところはパテ使いましたね。
うん、
どうしても出んねん、
うん
うん。
ちなみにこれブチ穴開いてるんですか？
ブチ穴は貫通です。
してるんですね。
してます。
よかったよかった。う
ん、だから、これ2号機はそれがないんですよね。
うん、
だからもう1号機にしたんですけど。うん、
それは英断ですな。
うん。ね、もう、ブサイクの、
うん、
型でしょ？ 2 号機って。
まあ、
うん。やっぱこのブチ穴が開いた丸い。
そうね。
うん。でも、こっちのが作りやすいよね。
なんで？
合わせやすいね。これはこう丸いから、この、
うん、
合わしにくいんですよ。これぐるりが丸いからね。
ああ、縁の形が違うんですか？
違うんですよ。円盤なんですよね。だから円盤がこっちから。
なるほどね。
だからなかなかこう引っ付け、ちゃんと向こう、前後ろちゃんと引っ付けて隙間が外にするのも大変やってるけど。
うん、2号車は、形は台形みたいな感じ？
台形ですね。
うん、
もうほぼ台形ですわ。
うん、
ガバッと、もうさ、こう、つらになるから。
はいはいはい。なるほどね。
うん。まあ、二号機の方が楽なんだけど、うん、
そこは、
やっぱり一応、ブチ穴を。
男エニグマやりますと。
いやいや、まあ、それはいい。まあ、そんなこんなで、言うたらそこだけなんですよ。
何が？
合わせめんどくさいの。
うん、
もうほんま、そこをやれば、あとはもうないんです。
あと白、ブッシュ
って終わり。もう白と黒、ブッシュを塗っときゃしまいなんでね。もうほんまに、頭もね、それほど、なんていうか、隙間がとかなかったんで、
うん、
ただ両側からこのアンテナをね、
うんうん、
側面についたやつを両方グーッと押さえ込んで、
うん、
で、SP を中に入れて、
うん、
ほんで、まあ10分ぐらい押さえとったわけですわ。うん、もう、うまいこと均等にこう、ふーっと押さえとかんとあかんからと思うてんけど、これ、一つ、右側にアンテナがあるんですね、細いアンテナが2本。
はいはい。
その細い方にね、力がかかってたみたいで。
押すときに
、うん。で、それを向こうへちょっと曲げてもたんや。
はい、
で、根元見たらやっぱり白納豆から、うん、あ、いたーと思って、まあ折れる寸前で気がついてよかったなとは思ったんやけど、それを、まあ、折れんようにゆっくり戻してんけど、これ、あんまりやったら今度こっち折れるかもしれんから、うん
ね、
もうそこへちょっと、白いとこだけ、別に割れてないけど、うん、ちょっと、接着剤を 入れて、塗って、で、それからその土台のとこだけ、太くするために、ぐるりに、溶きパテをね、うん、巻いて、補強のために。
身長パイロンピット
うん、最後それでやるかな思ったけどね。折れたらもう真鍮パイプやな思ってんけど、まあ、このまま残、できるだけ残したいと。うん。お茶を残したいから、なんとかそれでごまかしましたけど。はい。まあ、そこだけなんですよね。あと、だからもう、うん、やっと、もうそこに何日もかかったんねんけど、それが終われば、うん、まあ、あと組み立てだけですわ。
ペッペッペッペッペッペッペッと。
あと、めんどくさいのは、この縦の塗り分けなんですよね。は
い、あ、これ塗り分けないかんの。
そうやねん、これ黒のとこ塗らなあかんの。うん。
まあ、そんなに難しくないでし
ょ。いや、この作業、こう丸のとこ、
筆で。
結局ね、筆になりましたね。
ペッペッペッて。
うん。ある程度は、マスキングゾルって言ってんけど、うん、やっぱりそこまでと沿わへんから、丸に。だから、まあ、漏れたとこは白に、黒に塗ったり、白に塗ったりして、うん、まあ、なんとかごまかしましたけどね。まあ、それだけですね。
うん。
あとはデカールなんでね。
うんうんうん。
でも、それさえできれば、なんとか、いけんじゃねと思って。
ブルドックとどっちが早かったです。
勝負ちゃう？
うん。
ブルドックは、まあ、結局、いろいろマスキングがあったから、まあ、あれは、
パーツ少ない分ね。
パーツ少ない分ね、パンパンパンパンやっても、うん、あとは、なんでヘッドライトだなんだかんだのところ、ちょっとマスキングしたりするのがあったから。だけど、まあ、そうですね、パトレーバー、似たようなもんかな、うん、時間的に言うたら。うん、やっぱり、細いところの、なんていうか、合わせ目消しってのは難しいさ。足とか腕とかの太いとこやったら誰でもなんねんけど、もう肩のちょっとしたとこやから、ね。もう、出てるけど、もう、よしとしようと思って。
うん。
キリがないし、とか、うん。まあ、そんなところですね。まあ、なんとか、来週今週中にはできるんちゃうかな。他に、なんかまずいところがなければ、踏んでいって、ね。例えば、あ、ここ濡れてないとか、ここちゃうかったとかいうのもあったらまた別やけど。うん、まあ、そんなこんなで。
はい。
頑張ってます。私も頑張ってますが。
よかったよかった。
前回ね、買い物行ったじゃないですか。もう一つ、またニッパ買ったんですよ。
いつ？その時に？
その時にニッパね。はい、あの時言わなかったんやけど、うん、というのは使ってから言おうかなと思って。で、これ、ツボダっていうね、
はい、
会社なんですけど、
はい、
これも新潟県の燕市ですね。
うん、
ゴッドハンドのね、
うん、
あそこも燕市。
うん、
まあ、割とあの辺有名な
金物の町
ですから ですからね、うん。あるんですけど、もともとカトラリーとかやってたみたいなね、ああいうところはね。
カトラリーって何？
もう、食器。スプーンだ、フォークだ、とか、ああいう感じね。あと、包丁だ。
ああ、なるほど、なるほど。
包丁だとかね。
あれですね、ココイチの当たる、カレースプーンで作ってるとこね。
そうなのか。
確か、あれじゃよかったかな。
ほんまか。まあ、それはええんやけど。で、まあ、メーカーは知っとったんやけど、どうかなと思ってね、その角田っていうとこなんやけど、うん、で、まあ、これも、つまめしでゴッドハンドと一緒やなと思っとったんやけど、まあ、買ってみようかなと思ったんですよ。
うん、
で、これ大体定価は3100円ぐらいですけど、
うんうん、
まあ、1キッパやったんで、
はいはいはい、
当然買ったんですけど、うんうん、で、まあ、これの特徴っていうのは、うん、挟み込みの、って言うてね、うん、普通ニッパって、ネギと左が合わせてるけど、うん、これは、それやったら、型が来るんで、うん、真ん中からもう一本出してると、はいはいはい、間を抜いてね、はいはい、クランクみたいな感じでしてますよっていうのは特徴やってんけど、はいはいはい、で、これ、こうできて、箱を開けて見たときに、うん、あれこれどっかで見たなと思って。
うん。
うん。で、よう見たら、前、うん、去年か、買ったゴッドハンドの、
うん、
3000円のやつ、うん、あれも一緒やねんな。
うん、ほぼ一緒ですね。
ほぼほぼ一緒やねんな。
うん、開けるまで気がつかんかったと。
そうやね。
外から見えるのに。
外から見えるんだけどね、うん。気がつかなかったんですけどね。うん、で、グリップも色違いっていうね、
うん、
感じないけど。ほんまに、ほんで、まあ、切れ味は、まあ、薄刃なんですよ。片刃じゃなくて薄刃なんですけど、
うん、
まあ、普通。まあ、普通。で、ゴッドハンドのと、そう変わんねえ。うん、
目つぶって切ったらわからんみたいな。
うん、わからへん。だから、ゲートの細いところだったら、むにゅっていくよね。
うん。
で、硬いところはやっぱちょっとパチンっていっちゃう。普通のニッパですわ。
普通に安心して使えるニッ
パ。まあ、普通に安心して使えるのかな。
うん。突飛することは特にございません。
そうです。で、これ、まあ、TM16 やつやけどね。うん、これ、T、 TM2 いうのもあって、TM2 いうのはこれみたいに丸いんですよね。
どこが？
この、ここが。
ここじゃわからんな、ラジオ
では。側面が丸い。で、これは三角形。
ニッパーの刃先の側面がね。
側面がね、はい。で、これは三角形にズバッともう切ってると。うんうん、で、やっぱり角度も大体一緒っていうね。まっすぐじゃないんですよ。
横から見たらもう一緒ですよ。
何やこれ、同じもんこうだみたいなと思ってね。
うん、同じですよ。
同じやけど、会社ちゃうねんけどな。ひょっとしたら出所一緒やろかとか。
刻印がちゃうだけじゃなくて。
嫌やなぁ。嫌やなぁ。ほんで、なんとその代わり、うん、これグリップにストラップ取り付け穴が開いてるっていうね。
あとバネあるしね。
いや、こっちバネ取ったんです
よ。取ったんかい？
僕嫌いなんで、バネ。
あ、そう。あ、そう。
うん。これ同じとこにバネがあるんですよ。これね、ここ。はいはい。切った。痛いな。おい、挟むなや。取ったんです。
うん。ほぼほぼ一緒やね。
もうほんま一緒やね、うん。うん。びっくりするぐらい一緒。
うん。うん、一緒やわ。
ほんでね、もうこれ、アンビモンとかそうでしょ、これ。ストラップ取り付け穴。
うん。
で、女性が持っても握りやすいグリップですって書いてある。
うん。一緒やっちゃう。
それで。そうなの。片側両側から挟んだサンドイッチ3枚合わせ構造なのでガタつきができません、
うん、
という風に書いております。
買ってよかったですね。
うん、まあまあね。
どうや
ねん。まあまあね、うん、しゃあないなあいう感じや、
うん、うん、
まあ、これお金はしょうがないなと思って、
うんうん、
はい、
病気とかだな、
うん、まあ今これぐらい似てるんやなと思ってね、びっくりしましたということで、うん、
お茶買ってこようか。はい、行ってきます。
はい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注い込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
はい、どうも。ご苦労ご苦労。
うん、
そしたらですね、
はいはい、
お便りを。
ありがたいことでございます。
まず、読ませていただきますが、では最初の方ですね。
はい。
ハンドル名は、裏切りの関節さん。
はい。
30代の男性の悪だからな。初めてお便り差し上げますと。
ありがとうございます。
34歳のひっそり系モデラー。
はい。
裏切りの関節と申しますと。
若いじゃないですか。
若いね。
なおのヤングじゃないですか。
なおのヤングです。お二人の掛け合い、いつも楽しく配置をしておりますと。
ありがとうございます。
身近にホビーに関する話ができる仲間がおらず、
はい。
エニグマ店長、山江さん、もっちさんやリスナーの皆様の仲間に加わりたくなり、
はい、
メールを送らせていただきました。
ありがとうございます。
これまで主にスターウォーズ関連や、
はい、
エヴァンゲリオンのプラモデルを作っておりましたが、
はい、
最近では小学生の頃に作っていたガンプラに懐かしさを覚え、
ほほ
あれこれ手を出しているところですと。
ほほ
とはいえ、 はい、なかなかプラモ制作に没頭する時間を作れず、はい、作りたい病のみが進行し、うずうずが止まらない今日この頃ですと、はい、作れないならばと、うん、仕事帰りに家電量販店に足を運び、はい、ツール類を物色して、これを使ってあれをしようなどと妄想にふけておりますが、これもプラモ作りの楽しみの一つですね。
おっしゃる通り。
まあ妄想ですよね。
そんなばかりですよね。
うん。まあそうですね。小さい頃は便利なツールを与えてもらえず、はい、ゲートからパーツをもぎ取る、ゲートを後を歯で噛み切る、ちぎる、
ワイルド。
筋彫りを極太マジックでなぞるなど、うん、豪快な組み方をしておりました。ストーブの前に放置してヘドラみたいに溶けたキットを見て泣きわめいたのを昨日のように思い出します。
昨日やったりして。
あれから数十年が経っても、はい、買ってきたキットの箱を開けた時のワクワク感はわかりませんね。お二人の軽快なトークを聞いてると、
愉快じゃないかな。
いや、軽快、愉快、愉快か。愉快なトークを聞いてると、いくつになっても童心を忘れずにいたいと思いますと。
微妙なこと言いますね。
微妙なこれな。毎回楽しい配信を本当にありがとうございます。
それでます。ありがとうございます。
近頃の日課と暗いニュースばかりですが、ガンプラジオのおかげで生活の中に、小さな楽しみが増えました。これからもお二人仲良く喧嘩しながら配信を続けていただけたら嬉しいです。
はい。
もちろん、ツイッターもチェックしてますよと。はい。またお便りを送らせていただきますということで、ガンプラジオ最高やって。
ありがとうございます。
すごいね。
そんな一言で我々は、猿巻に登ります。猿じゃねえ、舞台。
舞台。
猿の舞台当たり前。
ガモだってじゃ、登ります。まあそんなことで。
ありがとうございます。じゃあこれからもお便りください。お待ちしてます。
お待ちしております。続きまして、ラプターさんですね。
はい、ありがとうございます。
はじめまして。模型好きのためのラジオを探していたら、ガンプラジオにたどり着きました。いつも休日の移動中に聞いてますと。
いいものにたどり着きましたね。
私もスケールモデル、キャラモデル、どちらも作っているので、とても私好みの番組に出会えて心より嬉しいですと。
ありがとうございます。
話は変わりますが、最近モデロイドシリーズが熱いですね。はい、
そうですね、
ガンプラジオでのパトレイバーイングラムのレビューを聞きながら私も作ってました。ほうほう。これから下地塗装に入るところです。お二人の方は今後どんなメーカーをプラモデル化してほしいですか？
はい、ありがとうございます。
ということでございます。ありがとうございます。
あります？何か。
ん？
これ。
あのね、まあ、例えば、
は
あ、あの、鉄人28号とか、
は
あ、僕の子供の頃、
はあ、
なぜね、白黒で見てた、
はい、
あるいはジャイアントロボとか、
は
あ、まあ、ビッグ X はいいかな。ビッグ X あれが人の顔やしな。
うん、
まあ、一遍今の技術で、うん、まあ、例えば作ってくれるんなら、うん、どんなんができるやろなっていう。
うんうんうん、昔の電池でガーゴガーゴガーゴ言うんじゃなくって。
そう。あの、足のね、足に単一電池入れてね、僕もそういえば作ってもらって持ってた記憶はあるんですけどね、うん、クリスマスだったか。いや、うちクリスマスせえへんの。誕生日かな。なんかの時に、うん、確か、それをもらって、うん、まあ師匠が作ってくれたんやな。記憶ありますよ。
うん、
あの頃、鉄人とか、
うん、
あと、鉄腕アトムのプラモデルとか。
はい、鉄腕アトムのプラモデルだったんですね。
え、鉄腕アトムのプラモデル言うてもね、うん、あの、こう、手をこうやって飛んでるやつ、僕が持ってたの、うんうん。で、背中に滑車がついてまして。
ああ、なるほどね。
で、ここ滑車に紐を通して向こうからこっちまで。う
ん、わーっと転がされ
る。で、それでブヤーンって飛ぶっていうね、はいはいはい、それ持ってましたね。
飛んでへん。
飛んでないんやけどね。うん。うん、まあ、そんなんとかね、あれもせいか誰が作ったの？やっぱ師匠が作ったやろな、
みんな。お世話になってまんな。
結構師匠には世話になってたんやろしで、ね。あなたどうなのね。
私ですか、もう改めて言われると困るんですけど、やっぱパッと思い浮かぶのは、うん、T99 ですよ。
いや、あのね、そうです。いや、例えばよ。
は
キャラも。
キャラ？
キャラも、ほんだ、キャラも、それはもう前から一
緒。キャラですよ、あれも一緒ね。
いやいや、いや、だからそんなんじゃなくて、なんか、うん、例えばあなたマハバロンとか。
いや、別に。
いや、
そういうレトロ趣味じゃないですね、そういう意味でも。
ま、そう。いや、まあ、例えばの話や
ん。うん、なんじゃ、あれ、あれですよ。マスターグレードキングジョーですよ。
ああ、プラモデルに出てほしいな、あれ。
はい。
僕、普通の筋肉場でもええと思うんだけど、前の。
だから前の筋肉
場。前の筋肉場ね。
で、まあ、ハイグレードやったら、ストレージカスタムでもいいんですけど。
ああ。
オリジナル筋肉場はマスターグレードで。
ああ。
ちょっと完全変形型で。
ああ。
無理やっちゃう。
マスターグレードやったらできるんちゃうかな。
無理でしょ。
無理かな。
まあ、片手始めにできんことはないかもしれないけどね。
できないことはないと思いますけどね。うん、あ、筋肉場ね、あれもええな。ね、ウルトラマンとか結構プラモデル出てるからね。実際。バンダイ。
ウルトラマンの
プラモデル、ね、マジンガーZも出てるやんか。
マジンガーZ？
漫画版のやつやけど、はいはい、ウルトラマンとか、刀持ってるやつ。
ああ、あっちの方ね。
あっちの方ね。
また、まあ、あれはあれでね。
せやけど、マジンガーZとかあの辺は出てるやんか。だからなんか出してほしいよね。プラモデル。
あんまりね、なぜかね、僕はね、
出てるやん。
その辺興味ないんですね。
ないん
です。昔プラモ、昔のキャラクタープラモっていうの。おもちゃで何ぼでも絵もありますからね。わざわざね、プラモ作らんでもっていう気がしちゃうんですね。
今、鉄人が例えばハイグレードとかマスターグレードで、
うん、
鉄人とかジャイアントロボができるんやったら、うん、どんなになるやろうなっていう、楽しみやけどね。
瓦礫探しはなんか昔だったんじゃわかって聞きますがね。
瓦礫はあったよ。
うん。
うん、まあ、瓦礫じゃなくて、ね、完成と動く、ポリキャップで動く鉄人。
OVA 版ジャイアントロボのソフトビニールキットは作りかけたことがありましたけどね。
あの OVA は面白かったですけどね。
うん、あれですね、実機種のフィギュアが欲しいな。
あ、あれもええな。
うん。まあ、一枚のフィグまで出てもらうことですけどね。
そうだね。高いやろな、でも出たら。実機種全部揃えたらすごい
揃えたんですね。
すごさるで、あれ
そう
やけど。
それか、もう、そこまでいたら贅沢やったら、ボトルキャップで、ペプシにつけてくれてもいい
ですか。ああ、ちっちゃいやつ。
誰も買わんもんな。
なるほどな。まあ、翔太郎はいらんけど、俺も。
うん。まあ、そんなとこですかね。
まあ、そんなとこですかね。はい。まあ、
大概のプラモがね、もうガンプラ系やった以外も、思いつく限りでも出てますからね。
そうやな、出てるな。
あとはマスターグレードとか、飯田さん限りは、ハイグレードで大概フォローされてますからね。うん、
だね。
うん。まあ、ちょっと忘れてるのもあるかもしれませんね。
リアルっていうか、スケールモデルだったら確かに飛行機モデルは結構僕はもう絶対研さん出せって言うとけど。
研さん、
はい。あなた、キー100で。
キー100、999で、
で、私は研さん。
それはリアルにやったじゃないですか。
まあ、あったから出へんのがおかしいやん。
おかしい。瓦礫出てますやんかいさ。
そうそう、瓦礫出てんねんけど高いんだ、あれ、また。それよりも普通のインジェクションで、頑張れよと。
まあ、999は食眼でね、頑張って抜きましたけどね。
あったな、
一発で抜けたら。
うん。懐かしいな。
あれに、炭入れして。
あれ、3年前やったっけ？
もうちょい前かもしれない。もうちょい前
かな。懐かしい話や。
今日炭入れしてね、上田にも軽く
やりましたよ。
うん。出せよ、長谷川。
まあ、999と天さんはどっか出してほしいな。7時でも4パチでもええから。
ね。クラッシャー場終わったら次はもう999出して
ね。そうやな。長谷川さん。やってる場合やないでな、クラッシャー場。
あれまでファンがおるからまだ言いませんけどね。わかってますね、長谷川さん。
まあそんなことなんで、次行きます。
キリがない。
はい。次はハンドル名、マックミラーさん
ですね。はい、ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
マックミラーです。マックミラーね。
いつもツイッター上げてくださってますね。
マックミラーさん。初めてのお便りさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
昨年のコロナ禍でプラモデルに出戻り、
あ、そうやったんですね。
主にガンプラハイグレードを制作しておりますが、
はい、
ガンプラジオを聞いていると戦車の話をよくされているので、
はい、
徐々に興味を持ち始めましたと。
はい、
決定打になったのは、映画 T34 をレンタルで借りてみたことで、一気に戦車好きになりました。
ああ、映画見られましたね。
今更と言われるかもしれませんが、
ガルパンですね。
ガルパンを見始めまして、
はい、
さらに戦車熱が上がっておりますと、うん。
いいコースですね。
私は塗装は苦手で、基本塗装せずに、艶消しして、ウェザリングをする程度で満足しているのですが、
はい、
ガンプラならともかく、戦車は塗装しないと辛いとこありますね。
うん、
まずは水性塗料の筆塗りから挑戦したいと思っています。
はい、
何かお二人のアドバイスがあればよろしくお願いします。
はい、
って言うとりますが。
はい。じゃあ、早速ファルコですね。
そうやな。
うん。あの、特色セットがあるね。とりあえずあれ買ったらもう、
そうなんです
よ。売れると思うんで。
セットみんな出てるんですよ。
うん。
5、6、6色、7色ぐらいかな。
うん、そんなもんですね。7、8色ぐらいかな。
それぐらい一箱にもうセットになってるんで。
う
ん、
それで探して、合わせて買うこと考えたら、絶対そういう顔が得やし、
うん
うん、小さいように見てなかなかね、さっき言ったように使い手があるんで、うん、それ揃えて、あの、ちょっと、いい筆はね、いい筆揃った方がいいです。
うん、
それで、チクチクやっていくと、うん、あの、いいと思いますね。
うんうん、
思ったより乾き早いし。
じ、う、ゃ、ん、まあ、そうやね。まあ、5、600円の筆でええんちゃうかな。
うん、まあそうですね。まあ、タミヤのちょっとハイグレードとか言ってるやつ。ほ、うんうん、いでもし。
HG ってやつかな。
そうそうそう。
HG シリーズやな。うん、あの手合いかな。
うん。
うん。
100円、200円じゃなくて、ね、うん、数百円出して。
数百円。
ほいでもし、私の言うことを信じられるのであれば、イタチの筆を買っていらっしゃる。
うん。せやけど、ファレホやったら僕1本26円なの、中国のやつな。あの、細い。
うん、うん、うん。
な、あれでもキャノピー濡れたからな。
うん。うん、細いやつだったらね。
うん、細いやつはな。だけど、色混じりとかカラー、うん、ラッカーみたいに、うん、とか普通の国産の水性みたいにあんまり周りを泣かさへんから、
うん、
迷彩もいけそうですね。
そうですね。
ね、割とね、上に乗ったから言って、下が、うん、色が浮いてくるわけでもなし。
ちょっと動かすのは難しくなってきますけどね。
逆にね。
うん。うん、まあ、それは混色すればうまいこといけるかもしれない、ね。
うん。せやけど、もうほんま、普通に三色迷彩とかやったら別に、この、お互いが当たったとこが別にこう、綺麗に分かれるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、ほんまに。鉛筆で描いたみたい。ね、そういうのもいいかもしれない。逆にそこをどう、シンナーでこう、ぼかしていくかとかっていうのも面白いかもしれない。
うん、まあ、とりあえずね、あの T34 とかシャーマンやったら、そんなに困ることもないんじゃないですか、まずは。
うん、単色やからね。
うん。だからね、ちょっとした細かいところを塗り分けると、グッとね、うん、かっこよくなって、あとはそう、墨入れですよ。
墨入れ、ね。
うん、あの、ウェダリングカラーをちょっとおそらく、うん、騙されたと思って使ってもらうと、うん、非常に楽しいと思います。
楽しいと思います。
ね。うん、
まあ、僕から言うと、言わせてもらうと、戦車もいいけど、カレーもね、うん、ごめん、しょうもないこと言う。飛行機も。
そう、いいんすね。
はい。飛行機もちょっと興味持ってください。
飛行機、あれでも行けさないかも。
いやいや、めんどくさい。あの辺の面白さとか、また飛行機は飛行機の面白さが。
合わせたら真ん中にブチコーンって。
うる
さい。挟めてるもん、あれ。
いや、だよ。うるさいわ。自分作ってるじゃないか、誰かに、わーわーわーわー言いながら、わめきながら、吠えながら。
うるさい、もう一回、数十秒掘り下
げ。吠えて、吠えて。
数十秒掘り直さないか
んし。ほんまに戦車作ってる時、飛行機作ってる時は、横で吠えてるのが多いな。
めんどくさいもん、飛行機。
戦車作ってる時、意外と静かやで、おとなしいけど、飛行機ついたら、うわーとか、うわーとか。
パーツ細かいね、飛行機。
下打ち多いよ。
カーンみたいな。
うん、下打ち多いよ、
不要部品をひどかいるし、
なんか独り言多いしね。
言えますって飛行機はめんどくさい。
いやいや
かっこいいけど。
まあ飛行機も好きになってって言ってね。ガルパンもいいけど。
うん
うん、
まあでもかっこいいと思うのは作るのがね、うん、大事ですね。うん、
まあさらに飛行機もまあ飛行機飛び物ね、
うん
うん。ジェット機でもいいけどね。
うん。うんですから、皮膚孔が、頭でくるくる回ってようが。
回ってようが、いいけどね。まあ、そんなこんなで、まあ、ファレホは、使ってみてください。ほんま、あれは一番いいと思います。まあ、
水性からほんま、
無難やと思います。
ね、我々みたいなおっさんは、ちょっと、なんとなく、食わず嫌いしてましたけど、やっぱ使うと、やっぱし、いいもんですね。
まあね、ああいう、太いとこ、細いとこって、そんなにうまいこと、柔軟に言ってくれるとは思わんかったんで。まあ、そういうことで。
はい。
まあ、やってくださいと。
で、筋彫りの話しましたけど、さっきね。
筋彫りの話なんですけど、モデルアートの4月号ですけど、はい、知って納得筋彫りのあれこれってね。
筋彫りが特集として。
筋彫りね、もうほんまに筋彫り大変なんですけど、うん、
苦手やわ。
苦手でしょ。まあ、これ読んでもろたら、ちょっとは自信がつくんちゃうかな。はい、まあ、筋彫りのメソッドとか豆知識っていうのはちょっと書いてるんですけど、うん、まあ、内容っていうか、筋彫りを彫ることが必要な場合って
。なんでせなあかんねんですね。
うん。まあそこもあるんです。で、浅い控えめな筋彫りをなぞって深くするとか、
うんうん、
消え変わってる部分の筋彫りを深くするとか、
うんうん、
まあそういうことで変わってきますよっていうことは書いてるんやけど、うんうん、一応、 中の内容を喋ったらあれなんで、まあ、ねまあ、どういうことがあと書いてるかっていうのね。うん、で、新たに筋彫りを彫るのに、もともとあったのを埋めて、あの、背が彫り直すのか。
掘り直すという恐怖
の。まあ、そういうのもあるよっていうことですね。
ディテールが違うとか、ちょっと思ってたのと違う、
ね。思ってたのと違うとかね。うん、まあ、その辺。でも、で、他に、凸モールド。
ああ、セガのプラモね。
うん。で、凸モールドに沿って線を彫る。
これ賢いですね。
賢いでしょ。いやいや、これ昔やっとるって言ったら
ね。賢いですね。
やりますよ、
これ。面白いです。天才や。いや、
そうか、うん。それからあと消すんですもん。うん、あの、凸を、うん。
先にやったら大バカですね。
うん、で、次、まあ、それも、ね、次、何もない場所に、新たに、うん、いわゆる、あの、メーカーが省略したとか、うん、まあ、そういう、うん、あの、筋彫りを追加すると。
はいはい。
省略されてる、出てるとか、うん、で、精密感を出すから、うん、パネルラインを振るとか。
まあ、最近ガンプラでもようやる人
が、ね。そうそう、もうガルパ、あの、ガンプラで、ガンプライン
を、
うん、あの、そういうモールドをね、細かくしたり、
そうですね。
スカートの裏とかにもね、モールド入れたりね、してるけどね、うん。まあ、そんなんとか。で、筋彫りを彫るとき、あの、埋めて直すのはどうする、どういうふうにするかとかね、うん、まあ、それも書いてるんですけど、うんうん、あの、で、あとは、ま、道具ですわ。筋彫りで何で彫るんかとか。
はいはい。
で、どんな、使い方はどうなんかとか。はい、で、あと、まあ、どう彫っていくんとかっていうのは、これ読んでもらわんとあかんのですけどね。あと、テンプレートもあるよとか。
結局、その、定規がいるわけですよね。どうしたって。
でね、もう最近これ僕持ってるけど、長谷川さんから出てるんですよ。このエッチングプレートね、薄いやつ。それに丸なの、四角だの、あの、テンプレート売ってるんで。
はいはい。
で、まあ、例えば、飛行機やったら給油口の丸が、うんうんうん、そこに、だいたい合うやつ合わせて、うん、で、もっぺん掘ると。毛がき針とかね、うん、掘るとか、そういうふうに四角いパネルを大きさに合わせて、そこを掘るとか、いろいろね、そういう。
それは、あの、マスキングテープかなんかでテンプレート固定して。
もちろんもちろん。もう滑りますからね、それがもうベタベタ、周り、うん、その感じ、だからこれ湾曲するように薄い、うんうん、
あの、エッチングのね
、はいはい、うん、ステンレスなんでね、これ。
掘るときってやっぱりそれは、針を動かすよりも、下を、その、プラモデルを動かす感じになるわけですか？
まあ、あの、プロの人はそうやけど、あの、まあ、それも慣れでしょうね。もちろんそれが一番理想やけど、うん、手を固定して、うん、物だけ動かすんと、うん、手をやると、滑らせてまうね。
角度変わるし、ね。
角度変わるし、滑らすのがようあるから、
うん、一番やってしまいそうな
のね。やってしまいそうなのね。まあ、それも
あるし。それが怖いんですよね。
う
ん、
だからその辺はもう、でもやっぱり、最初からうまいこといかへんから、やっぱり慣れがあるで。
だからそのために少しでもね、道具に頼りたい。
道具に頼りたい。だからこういう、いろいろメーカーとか道具とかあるからっていうのもね。うんうん、だからもうピンのやつやら、あの、エッチングのノコ、ノコでもう掘ると。
へぇ
ー。うん。まあ、私も持ってますけど、だから私もチゼルやなんかで結構持っとうけどね、やっぱりそうやって。うん、掘ったりせなあかんから。
飛行機好きモデルって人はいりますわ
ね。まあ、うん、まあね。だから、そうなんですよね。飛行機モデルは結構いるんですけど。そやから、まあそんなんで、必要において増えていきますよ。
うん。
うん。やっていけば。まあその辺はこれを読んでいただいて、自分が何作るかね。うん、飛行機作るか、戦車作るか。うん、まあ戦車であんまり聞かへんけどね。
戦車で。
うん。まあ飛行、
うん。ディテール。
あんまり戦車では聞かへんけどね。うん、まあそんなんで、まあ大体まあ飛行機とか車とか多いからね。うん、うん。うん。まあそんなんで。あとはまあ、引いたらどうなるかとか。
はい。
つまり、模型のプラモデルを、ノーマルと、うん、でが全部を掘ったやつと、うん、で、とか、ところどころ深く掘るとこ深く掘って、ポイントね。そういうのも写真が出てるんで。
どう変わるか。
どう変わるかっていうのは写真に出てるんで、あ、なるほどなと、そういうのを見たら、
やってみようかな
と。やってみようかなと思うんちゃうかなと思ってね。うん。うん、その辺の、写真もありますんで。でね、
うん、
この最後ね、筋彫りを終えたらどうするかっていう。
はい、
惚れてるかどうかの確かめるのをするかって、
はいはいはいはい。
どうします？
塗料を流す。
いや、そうなの。結局炭入れして、うん、ちゃんと繋がってるかとか、
うん、
そういうのは、まあ、ここだけはせけど、まあ、そういうチェックの方法をするしかないけど、うん、ただ、うん、掘っていったら、こう、周りにガサガサガサって、こう、めくれが出ますよね。
まあ、掘り返したもんね。
掘ったとこね、うん。で、小さいやつなら、流し込みの接着剤。
うん、
あれをちょっとつければ、うん、少しの、バリやったら取れますよって書いてますね、これ。ポイントでね。だから、そういうのも、手がありますっていうのを書いてましたね。うんうんうん、だからあんま深いって、両家出たやつはあかんけどね、うんうん、ちょっとこう、出たやつは、 まあ、そんなんでも溶けると。いうのが、ここにも書いてましたね。
それで埋まるいことはないんですね。
まあ、埋まるいことはないんですけどね。もうちょびっとだけね。こうガサガサっとなったとことか。そういうところにね、こう流し込みをちょっとこう、つらに、こう、なんていうか、滑らかになるっていう感じ、うんうん、そういうのもありますっていうね。
塩酸で変わるみたいなもんですね。
う
ん、
まあ、この辺は、そうか、なるほど、ええ考えだと思ったけどね。うんうん、この、うん、この辺が、ちょっと得したかなと、はいはいはい。あ、その手もあるよなと思って。うん。うん、前回もそうやったけど、なんか剥濁した、はあ、瞬間接着で剥濁したら、はあ、SP 塗ったら、うん、透明になるっていう、うん、あったやんか、うん、そういう豆知識というか。うん、
来週紹介するよっていうのはモデルグラフィックスになってますね。
うん、なんかそんなんとかね、いろいろ。まあそういう豆知識いうのもあったら面白いな、思ってね。
これ豆な。
ま、これ豆なっていうやつね。で、まあ、あとは大体やっぱり飛行機モデルが多いんですけど、あと、製作見本ね。うん。凸モデルと筋彫りとかっていうのもありまして。うん、まあ、飛行機、ジェット機、あと車。
はい、はい。
この辺見どころですよね。こう写真で見たら、うん、あ、やっぱり、ここが変わってくるなっていうところは、買ってもらってみなあかんねんけどね。うん、まあ、筋彫りは奥深いですからね。
確かにね。
怖いよ。
スキルがそもそも求められますからね。
うん、とにかく、ほんでね、またね、もう、こう彫るの、うん。掘るタミヤのやらクリオスやらウェーブやらファンティックやら
工具
がね、紹介してるんですよ、ね。
うん。カタログがあるわけですね。
めちゃくちゃあるんやけど、うん、もうほんままあ、僕が持ってんのもやっぱ入っとんなみたいな、ね。
そりゃそうでしょ。
うん。まあそんなこんなで、まあこれ買っていろいろ。ほんで、まああとほんま細かいことね。マスキングテープの使い方とかもいろいろ。そのマスキングテープをガイドにするとかね。うん。うん、まあそういうのも書いてるんで、もう全部言われへんけども、まあその辺をお願いしますと。
まあ、これでおっちゃんの48の神殿もグレードアップするっちゅう話ですな。
せえへん。それと、まあ、ええやん、
そ
んな。
そんだけあんだけ言うからね。うん、それはもう
しゃべる。そんだけあんだけね、これはもう本に書いとうことを私言うてるだけです。本のご紹介。で、で、うるさい、鼻で笑う。で、また、今度出る新製品ね、デモの初物っていつもこの、シリーズあるんやけどね。はい、まあ、もうじき出ますよ、的な。で、はいで、はい、タミヤがね、欠点クラウド50年ぶりにリニューアル。
リニューアル
なんや。リニューアルなんですって。
マジか。
でね、そうなんですよ。これでちょっと僕びっくりしたんやけど、うん、35分の1、
うん。
1973年のキット化から48年。
今何言った
?1973 年
のびっくりぞ
キット化から48年の時を経て、うん、
はい、
完全新設計でリニューアルと。
ほほ
履帯は直線部分を一体とした連結式で、
うん、
パッドは別パーツか。
何が?
あ、パッドか。パッドって書いてあるのかな。
パッドって何?
パッドじゃん。で、ほんで。
パッド大事だ。
うん。エンジンハッチは開閉可能で、
うん、
グリルはエッチングパーツで再現。
うん、
ドライバーと歩兵の計3体のフィギュアが付属。
うんうん、
で、牽引カートもセット。つ、
うんうん、
いてるんですけど。ところがこれまだ発売日と値段はまだ
未定、
うん。うん。一応こうも出てますけどね。
うん、
MG43 をセッターローター、兵隊さんと弾薬運んだ兵隊さんと。うんうんうんうん、で、あとはドライバーと。うん、
これは売れますな、うん、値段によるけど。
3年前に欠点クラウド一遍再販したでしょ。
うんうんうん。
あの時買っとけばよかったな思ったけど、もうこれでよかったー思って、うん。これ出るんやったら。
こっちでいいでしょ?新しい方で。
もちろん新しい方で。ほんでね、もう一つは4号戦車に新たなバリエーション、ね。この前4号戦車出たけど、今度また G型をまた出ると。
うん、どうちゃうの?
これはですね、超新砲ですね。G 型を
初期化。超方針な。
長方針ね、長方針ね。うん、4号戦車に新展開と長方針を備えた G 型の初期タイプをヒット化と。
シェル線がついてない。
ついてないですね。うん、で、東部戦線仕様とアフリカ戦線仕様から選択して製作できるようだと書いてある。うんうん、戦車兵のフィギュア5体や、
うん、
各種装備品が付属と書いてます、ねうん。これもいつかわからないんですけど。
ザクマミに出てきますな。
ですね。まあ、この辺が僕が、おー、これ出るんかと思ったのがそこなんですよね。あと、まあ、長谷川がね、
うん、
レーサーレプリカ、
うん、
TZR250。
うん、読めた。
な、12分の1、
うん。
これがもう出るらしいんですよね。うん、3月20日ぐらいに。
ね、これ。
3600円ですよ、
うん。
TZR よ、売れたよな、
うん、今から見たらタイヤ細いよな
た、あ、確かに細い。今が太い、
ね。今がやたら太いですからね。
太いかな。うん、今これ当時17やった、フロント。
まだ。17かな、
まだ17じゃなかったんちゃうかな。もう17が出
てる。16ってことはないでしょ。
16。うん。17な。
17ちゃうかな。
うん。もうそうだね。レーサーリプリカやったら、そうやな。それぐらいかな。まあ。
まあまだ16インチも混在してた頃ではありますが。
そうですね。16インチが標準いたら VT のこれかな。
V16 インチ。T16 やったっけ？
インボード。
インボードディスク。
ディスクブレーキじゃなくて、インボードドラムやったから。
ディスク
最初ドラムじゃなかったか。うん、まあそんなんとか。
アブロバルカン。
エアフィックスのね。アブロバルカンで爆撃力、ね。
ああ。
まあそんなも出ますせと、はい。これクレオスですからね。
おいくら前
に。発売も。9700円。
何分の1で？
これ、爆撃ですか？ 7-2 ですよ。
7-2
か。エアフィックスの7-2。あ、そうそう。エアフィックスでね、最近戦車も出したんですね。
エアフィックスで戦車？
戦車なんです
。ええ、
それがね、びっくりですよ。
はい、チャーチルとか？
いや、うん、あ、そう。
他ないよな。
あの、クロムウェル。
あ、クロムウェルも。
産後ですよ。4800円。意外と安いかな。
そうですね。
うん。で、あーと思ってね、これ見ててね、しばらく見そうで、と思って、エアフィックスが戦車あったと思って、怒られそうだな。あと、ズベズダの T30 の76ね。あの、六角ホートのやつです、これ。いわゆる、それとか。これも安いんですよ。3400円。
意外とです。
意外と安いやろ、これ。35分の1やで、これ、間違いなく。
昨今ね、高いですからね、日本のメーカーの分もね。
日本だけじゃなくて、大体、あの、例えば、外国のやつってみんな高いやんか。
大陸のやつは高いですね。だから。
ドラゴンとか、
モンモデルとかね。
モンモデルとか、アカデミーとか。こいつだから意外と、なんか標準的な値段、良心的やな、とか、ね。あと、アカデミーもね、ヘッツァーですな。35分の。これ安いんですよ。2600円。
産後で？
うん。びっくりでしょ？
小さいけどね。
まあ、ちっちゃいけどね、でも産後やからこんなもんでしょ。タミヤの方が高いんちゃうかな。
確かに。
で、あとは M10、駆逐戦車ね。これも3800円ですからね。まあまあ、普通でしょ。
メリケンの戦車ね。
メリケンの戦車ね。オープントップのね。
はいはいはい。いいですね。
うん。ああ、あれも作りかけよ、俺、タミヤの。どっか行ってもとるわ。なんか、どんどんめんどくさいからやめてもだな。あれ、もう2年か3年ほったらかしそうな。
それだ、何かでね、シェルゼンについた T34 のキットの作品を見ましたね。
あのね、
やっぱり何でしたっ
け？出てるんですよ。ご紹介しましょうか。あの、この、
このモデルアートに載って
る。モデルアートに載ってるんですけど、あえて言います？
ちょっとあれ、かっこいいと思いましたけど。
はい。あの T34E。E 型って言うんですよね。これ、あの、六角砲塔に、やっぱりこのグルリを取り巻くシェルツンが、砲塔の前にシェルツンついたやつあったらしいんですよ。
ロケットモデルの戦車に並べておいても良さそう、
ね。面白いなと思ったんですけどね。
標砲塔、騎馬砲塔。標の騎馬砲塔、タラの騎馬砲塔の
横に並べておいて、
ね、感じでね。
うん。でですね、まあ、これはあの、ボーダーモデルってやつね。
あ、ボーダー。
ボーダー、35分の1なんですけど。
なかなか面白いですね。
はい。だからまあこれ、こういうのも、やっぱりさすが向こうの会社ですわな、こういうのも。だからほんで、T30 には珍しく、このスカートね。大体あの、あんまりソ連戦車って、あの、天理のとこに、あの、スカートつけないじゃないですか。これあるんですよね。だから、砲塔にセレツンついて、スカートついてるっていうね。
そう
です
ね。
はい。これね、ところが、残念ながらちょっとお値段が。
おいくら万円？
書いてないんですよね。あったし見たんやけど、書いてないんですよ。まあ多分、どうせ6000円ぐらいするんでしょ。
どうせって。
どうせ。どうせそれぐらいするんでしょ。そう、まあ面白いですね。形もね。
新鮮。
新鮮ですよね。なんか、あの、アクラス感よう出てますよね。
強そう。
なんかね、これ、こういう形するとほんまアクラス感出るなぁと思って。そういう意味ではまあ、もう、ソ連の戦車って好きですけどね。もう、スターリンクラスになるとね、すごいですもん。3型なんかね、もう、アクラス感満載だし、砲塔飛びそうやしね。
ヘベチャーやつ
ね。あの、前の3個、くっととんがってんのが息や。あれ、息やなぁ、思うてね。先端が、ボディの先端が、こう、とんがって、こう、反り方がまた芸術的な反り方しとんねん、あれ。
それ戦車にしたらなんかこう、
おうなんか、
繊細な感じ、
ね。繊細な感じするでしょ。
あの時に。使ったら殺せそうだね。
うん。スターリン見た時びっくりしましたからね、僕、中学の時に。
ヒェーって、うん。テントで叫んだ。
テントで叫んだよ、うん。なんちゅうこのデザインかっこええと思ったもん。うん、こんな複雑なん、うん、あの、ドイツとかやったらわかんないけど。はいはいはいはい、これ、あの、ソビエトがこんなんやったんかと、
う
ん。
俺も赤軍に入るって言うて。
いや、そこまで言わへんから
。あ、そう。う
ん、まあ、そんなこんなで、はい、まあ、今回、まあ、あの、そういうお話でございまして、お時間来ましたな、また。
ええとこになりましたね。
ええとこ行きましたね。ごめんなさいね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、筋彫りもやってみてはいいんじゃないでしょうか。私も苦手です。あんまりしませんが。
大丈夫。こういうて神殿でやるとこですからね。
いや、しませんって、もう今後やらへんねん。まあ、そういうことで、本日も、閉店ガラガラと。
はい。
ありがとうございました。あと言いたいけど、お便り持ってくださいね。
ありがとうございました。ありがとうございました。いいんです。
ありがとうございました。お便り持ってくださいね。
お待ちしてます。ありがとうございます。
ということで、どうも失礼いたします。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートもよろしくお願いします。